The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロウです。
はい、おはようございます。前回経営資金のリアルということで2回にわたってトリニティの資金とかお金の流れとか、まあその時のトリニティの運用についてもまあお話をしたんですけれども、今回はより生々しく、
はい、
僕の個人のお金のリアルと。
そこまでさらけ出すんですね。
いや、大体やっぱりこういう話になるじゃないですか。
はい、
まあある程度突然オープンというかその情報解禁したのでっていう人が多くて、
うんうんうん、
でまあ久しぶりの人も含めたり元お客さんも含めたり、はい、ちょこちょこここ数ヶ月というか久しぶりに会ったりしてるんですよね。
はい、
その時にやっぱりなんでやめんのみたいな話と、まあ、これから何すんのっていう話と、
はい、
まあ、どれぐらいもらってどうしたのみたいなあたりが、はいはいはい、まあ、大体3大聞きたいことランキングじゃないかなっていうのがあって、こっちが言わないのに聞いてくることがなかなか難しいのがお金。
まあ、確かに、
うん、ほらね、なんで辞めたのとこれから何すんのはまあ一応聞けるじゃないですか、はい、普通に、うん、だけどいくらもらったのかとかその金どうすんのみたいなあたりとかっていうのは、はい、まあ、なかなかね、
そうですね、
聞きづらいところでもあるので、
はい、
まあ一応ね何回か忘れましたけど結構前にいくらもらったかとか、株式譲渡の対価としての金額そのものはちょっと言えないんですけれども、うん、
守秘義務の
守秘義務契約があってですね、はい、なんですけどざっくり税金どれぐらいとか、はい、そういう話とかも含めて、今回お話ししてみたら一番興味あっていい、ね、なかなか聞きづらいというところもあるので、
はい、
このテーマでやってみたらどうかなというふうに思ってます。
タイトルにリアルがあるだけさすがって感じですね。そこまで話してくれると。
そうですね、まあすごく隠すことでもないかなっていうのもあるし、せっかくこういうのを聞いてまあリアルなところで聞けるのが面白いと思うので、これ聞いてくれてる人もね、やっぱりリアル経営だしリアルっていうのをこう聞きたいと思って聞いてくれる人多いかなと思っているので、ここでお金のリアルというテーマにさせてもらいたいなと思ってます。と、
楽しみです。
まあ、経営者の人周りでいろいろいますけれども、まあ、M&A をして自分の会社を売却してその対価としてお金をもらってっていう人は結構少ないと思います、
うん、
でどうやってやるのかみたいなところとか、どういうふうにお金もらうのか、まあ、まさかね、うん、現金で入って渡すわけではないっていうのはまあ分かるとは思うんですけれども、
うんうんうん、
まあこの辺からですねスタートしていきたいなと、
はい、
でまあファンドですね、まあ以前にお話ししたアントキャピタルパートナーズ ACP という会社が僕が持っている株式を全部、まあ購入って言い方もあれですけど、まあ株式譲渡してその対価を支払う、でそれによって契約が成立するということなんですけれども、まあ、大体ですねM&A の仲介の会社、よくなんかテレビとかで出てるようなライオンの会社とか、
はい、
そういう会社の場合には割とその会社の大きな会議室みたいなところでやることが多いんですけれども、最終の契約締結ですね、
はいはいはい、
あとは銀行からお金を借りて買収資金を調達してやる場合には、まあ、銀行でやるという場合も結構ありますと。
はいはいはい。
で今回はこの ACP の方である銀行のところから LBO というですねレバレッジバイアウト、ちょっと難しい用語なんですけれども、
はい、
その形でトリニティの買収資金を、まあ、一部調達したので、ある銀行ですねで契約を締結しました。
ファンド自体も銀行からお金借りてっていうことなんですか？
そうなんですよ。自分が過去にトリニティでエウレカスタジオというスマホゲームのね会社を M&A した時は、まあ、100% 自己資金というかトリニティが持っている現金で M&A 資金に当てたので、銀行からお金借りてっていうわけではなかったので、まあそういうもんかなっていうふうに思ってて、これもまあ本当に最初分かんなかったんで、そのまんまの感想で言うと、ファンドってファンドっていう名前からして、そのいろんな出資者からお金を集めて、お金を持っている状態で投資したりとか、まあ買収したりするのかなっていうふうに思ってたんですけれども、まあもちろんそれはそうなんですけど、ただそのお金を 100% 使ってそれだけで買収するかっていうと、まあほとんどの場合はそうではなくって、はい、一部こう金融機関から資金調達して借りる、購入資金の半分ぐらいはまあそれで賄うのが割と多いらしいです。
へえ。
うん、僕もこれはその時に聞いた話なんで。で、まあ、LBO っていうのは、銀行もなんでお金貸すかって言った時に、その、買収した先の価値を見て、それに対して、まあ、お金を出すっていう形なんですよね。なので、まあ、以前にこれもお話ししたデューデリジェンスみたいなのは、銀行側もすごく見るわけですね。トリニティっていう会社が、まあ、根本では反社関係がないかとかも含めて、
うん、
いろんなことを調べていくんですね。なので、まあ、今回に関しては LBO という形で、まあ、エウレカスタジオの時は日本 M&A センターっていうですね、はい、まあ、一応最大手かな、
うん、そう
ですね、最大手の、M&A 仲介会社であったので、東京駅のところにあるですね日本 M&A センターのところで契約とお金の受け渡しをするっていうのをやりましたね。はい。で、今回は銀行。ちょっとまあ銀行名まで言うとあれなので、まあある銀行ですね。からの、あの LBO ローンがあったので、そこで契約をしますと。で、これ、お金を払うのと契約書のサインっていうのが、はい、まあ現金の場合入ってでお金もらって入って契約書サインしてみたいな形になるんですけれども、まあさすがに100万円ぐらいだったらあれですけれども、そういうレベルの金額じゃないんで振り込みになるんですけど、まあ契約書すべて用意しておいて、その銀行の担当者が振り込みしてきますみたいなので振り込みに行くんですね、銀行内で。
なんかその時すごい緊張というか、なんかすごい空気になりそうですね。
そうそうそう。で振り込み完了しましたみたいな感じで、はい、で僕がスマートフォンの、
はい、
僕は三菱 UFJ で、はい、銀行でそのアプリで何回か起動し直すとこう確認してって、
はい、
でもね、なんだろう、ちょっと時間かかるかもしれませんみたいな、個人間の送金の全部デジタルなのと違って伝票書いて回したので、ちょっと手続きがね社内でもあってちょっと時間かかるかもしれませんとか言ってたんだけど、まあ実際は10分もかからずにその僕の口座に10億円っていう振り込みがされていて、まあさすがに人生の中でその桁の振り込みがされるっていうのが初めてだったので、はいはい、まあスクリーンショットは撮りますよね。
そうですよね。
おみたいな。
あと何回か数え直すんじゃないですか？
桁をね。
そうそうそう。
うん、まあもちろん人によっては何百億何千億持ってる人もいるとは思うんで、桁としてはあるんだろうけれども、うん、まあ自分としては今までにない桁。
はい。
だって億以上の入金があるって周りでもそんなないよね。
ナイスナイスナイス。
奥が振り込まれましたみたいなね。
はい、ナイスね。
なんでもう一桁多いんで、まあ びっくりはびっくりですね。で、まあ確認したら、そこで、まあ契約書が最終として締結して、書類を渡すというところで、一旦契約自体と株式譲渡自体はこれで完了するというような形ですかね。まあこの現場も本当ね、やったことがない人の方が世の中で圧倒的に多いんで、まあ、僕もさっき言った買う側と売る側で、まあ、1回ずつこれで体験したと感じですね。
多分普通の人はイメージしやすいのちょっとあの地面師の、あの見てる人いるか分かんないですけど、地面師のあの契約の時がちょっと近いんかなってちょっと僕思ってたんですけど、
ね、はいはい、ごめん、僕はその地面師を見てないんだけれども、
あ、そうか、まあ、
なんとなく想像はできる、うんうん、
はい、
そう、結局その契約書だけやってお金もらってないと、契約書でも終わってることになるとまずいの で、
そうですね、
ちゃんと入金確認と合わせてやるっていうのがまあポイントですね。
はい、
今回はもともと前にお話しした共同で、創業して株主として2割8割でもう一人副社長をやっていたパワーというのが持っていて、ただ今回ディールとしては僕がそれを一回買い取って、うん、ACP のやり取りに関しては僕の方で一括でしたので、まあ、全ての代金というか株式の対価は僕が一回受け取って、で、それをババにその分の 20% 分を渡すので、うんうん、まあ、大きい金額がいきなり入ってくるんだけれども、またさらに別に大きい金額を出すというような形でやってました。はいはい、何十億入って何億渡してみたいなところが、
はい、豪快ですね。
そう、その後にね、すぐにね。で、まあもう一つ大きなところとしては、今回トリニティの株式譲渡をした時に一緒についてもらった。今回あの、いわゆる M&A とはちょっと違ったり、そういう仲介会社みたいなのを介していないので、まあ FA、ファイナンシャルアドバイザーというですね、売る、買うにどっち側にもついたりとかするような形で、こういうディールに対してアドバイスしてくれる。まあ僕なんかも言っても、ね、会社売却するのは初めてなんで、まあ知らないことがいっぱいあるので、まあ前に言ったような弁護士との契約についても含めて、全部お金回りのことをバックアップしてくれる FA ですね。ファイナンシャルアドバイザーにも、これはあの売却した資金の何割っていうのが決まっているので、まあそこを、これをまた支払わなきゃいけないと。ちょっとこれもリアルですけど、僕が思ってたよりは金額最終的に大きくなって、うん、まあこの仕事結構破格に儲かるなと。
ああ、はい、手間の割にはってことですか。
そうです。手間はあるとは思うんだけれども、まあそれに対しての対価としては相当大きいなっていうふうには思いますね。うん、だからちょっとここら辺の聞いてくれてる方で経営携わったりしてる人は、めちゃくちゃ M&A の営業来るっていうのを肌感でわかると思うんですけど、やっぱあれはもう本当に儲かるからやるっていう感じですね。なんか結局仲介するだけなんで、仕入れするわけでもないし、在庫リスクもないし、で不動産と違って、不動産もやっぱりね、土地1回買うとかいう資産があるけど、そういうのもなく、どっかの会社を紹介してどっかの会社売却させたらお金もらうみたいな形なんで、うん、まあ会社の規模が大きければ何パーセントっつってもね、売却金額が大きければ大きいので、まあすごく、うん、まあ、大きな金額になるなというところですね。
はい、
まず僕としても冒頭に言った通り、いくらっていうのはなかなか直では言えないんですけれども、
うん、
あの日本のそのよく新聞とかいろんな報道で出てくる富裕層みたいなのがあるじゃないですか。なんかアッパーミドルとか、まあいろいろこうちょっとあるんですけど、富裕層ってなんか野村総合研究所かなんかがまあ定義してる富裕層っていうのは、1億円以上の金融資産を持っている場合に富裕層っていうらしいんですよね。
はい。
で5億円以上持ってる場合は超富裕層っていう形になるんですよ。
はいはいはい、
はい、なので僕は、まあ、そこで言うと 超富裕層っていう括りになるようなぐらいの金額を手にしていますと。まあ、5億円以上なんで、もっと大きくても超富裕層っていう括りは一緒なんですけど、でなんかちらっと調べてみると日本全国に9万人ぐらいいるらしいですね。
結構いますね。
はい、0.17%。
ああ、だけど 0.17 って言ったらいないか。
そう、なんか9万って言われるとまあまあいるなと思うけどね。
うん、そうっすね、東京ドーム2杯分ぐらいですもんね。
まあそういうことね、あの入場者の数でね、
はい、超富裕層の集まりしたら東京ドーム2開催はできるんですよね。
まあほら、土地持って金融資産つっても現金とは限らないんで、株式でもそうだし、土地とか不動産とかで言えば一棟ビル持ってたら5億円以上の価値になるとかっていうのは、うん、まああるんじゃないね。例えば銀座とかで1個ビル持ってたら普通に10億円20億円になるしとかっていうので、
そうか、
一応超富裕層っていう枠に入ってくるような形になって、
これ代々お金を受け継いでのようにいると思うんですけど、創業者で超富裕層はどれぐらいなんですかね。
いやー、ちょっとこれは調べないと分かんないですね。
そうっすよね。だって上場企業が4000社前後でしょ。
うん、だからまあ上場した企業の当然創業者はこの枠に入るし、
はい、そうですね、
まあその時に共同でやったり株一緒に持ってたら大体入ってくるしとかっていう感じはある、ね。うん、でも上場もほら新規上場じゃなくて今上場してる企業が4000だったら新規で言うとそこまではないしね。
そうですよね、
年間にそんなにね。
いやすごいな、はい。
でちなみに女性の超富裕層っていうのはこれ自体は数字で公表されてるわけではないんですけれども、はい、全体の割合から推測するには 0.01% ぐらい、
はい、0.01%、 おお、じゃあさっきの 0.17% からで考えると、はいはい、さらに1/17、それぐらい女性が、
まあ、女性のまずねその上場企業で自分で創業して社長になったっていう人ってあんまいないし、
うん、そうですね、
やっぱりまだまだ男社会だからっていうのはあるんじゃないですか、うん、はい。
ということは馬場さんで超富裕層になってるってことはそれの5倍は星さんはあると、
うん、まあ似たような、まあ、
そうそうそう、
そんなに、
そうそうそう、そういうことですね、
はい、まあ似たような感じですかね。
はい、なんとなくイメージが、
あの金額最終的には直接もらったお金っていうのではなくって、今言ってるのは最終手に残った金額の話なんで。
ああなるほど、はい、税引き行こう、
はい、FA の費用もそうだし、うん、税金、まあちょっとこれから税金の話もリアルなところではしていかなきゃいけないので、うん、税金とかも引いた金額っていうのが最終のものなので、うん、まあそこの話ですね、うん、なんで実際の株式譲渡の対価、まあ実際はもっと多くなってるんですけど、うん、まあ最終は手に残るものとしては、まあ、ざっくりそれぐらいのイメージを持っていただくといいのかなと。
うんうん、
その流れでいきますけれども、上場とまあ非上場とあると思うんですけど、まあ、僕らの場合は非上場の会社ですけれども、うん、この株を売却する場合っていうのは正確に言うと 20.315% の税金がかかるんですね。
はいはいはい。
なんでもともとは前にお話しした資本金っていうのが990万で、株式も990株だったんですね、
うん、
分かりやすく、うん、なのでその990万の2割8割でしたけど、まあちょっと一回分かりやすく僕が単純にねそのまとめて売却したんで、まあ、そこで言った時の990万がコストで、売った金額が売上で、その差がまあ利益になるわけじゃないですか。まあ、実際にはさっきの FA の費用とか、契約周りの多少の費用は控除といって、 コストとして計算していくので、実際のその利益って認定されるのはもうちょっと少ないんですけれども、とはいえまあ結構な高い金額があの利益として出てくるので、これに所得税と住民税とっていうのがかかりますと。
で
所得税まああの 15%、 住民税 5%、 復興なんとか所得税っていうのが 0.315% で足して 20.315 という形の税金がかかります。なんでまあ想像してもらうと10億円デモシュールと2億円かかる。
ああ、いかついな。
いかついでしょ。
生涯年収ぐらいですよね。
20億円だったらいかがですか。
はい、倍だから4億とか。
そう、4億円とか、まあ、30億だったら結構な金額を税金で引かれるんですね。
あ、宝くじ当てるぐらいの感覚ですよね、税金払う金額が。
もう今宝くじでもあの7億とか結構高いですね。あ、そっか、相当な金額を払いますと。
はい、
これでもどっかの今後の回で言いますし、まあ一回あの資金の時でも話しましたけれども、うん、やっぱり税金は払う、これはもう日本国民として日本で生きていく上でいろんな社会インフラ含めて税金で成り立っているわけですから、この国に生まれ育ってきている限りにおいてはこの国にお返しするというのは、うん、まあ当たり前なので、あの、うん、高いなとは思いつつも、むしろまあ貢献できたし、例えば住民税っていうのは、まあ、僕が住んでいる埼玉県新座市、それから県民税も入れますんで埼玉県に支払うという形ですので、この分は誇りを持って支払うというふうには思って、うん、
一番最初からそういう発想なんですか。
最初ってトリニティ創業ってことでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう。
いやでもね、やっぱりね、これなんだかんだ、創業してからやっぱり5年とか、うん、あ、これそんなに簡単に潰れないなって思い始めたのが、うん、前に言ったキャッシュフローが回り始めたぐらいの、まあ、3年から5年ぐらいの時に、あ、これはそう簡単には終わらないなって思い始めて、うん、本当にまあ安泰というか目の前のこと以外も含めてっていう時がまあ10年ぐらいかなの頃で、うん、まあその頃にはもちろんもう毎年必ず税金を払ってたけれども、うん、まあ税金払うことに対しての意義みたいなのは、まあ、そこら辺からですかね、うん、最初は本当にがむしゃらで税金動向よりは生き残るっていうことが重要だったんですけれども、まあ5年10年ぐらいの間からだんだん、前回というか全然もう言った通り、あのやっぱ、ね、税金払わない会社っていうのはね、お金が残んない、
うん、
まあ30何パー税金取られるけど60何パー残るんだから、それを残さない限りはキャッシュ残んないっていうのはまあ初期の頃に思ってたので、まあそこはありつつ、まあ個人においても、まあ、社会貢献できるならそれがいいなというふうに思って、うん、余談ですけど僕はふるさと納税しないですからね。
そのまんま払うんすね。
ふるさと納税って地元に住んでる人がふるさと納税すると、そのふるさと納税した自治体に税金いっちゃうんで、
うんうん、
自分の地元に税金が落ちなくなるんですよね。
はいはいはい。
なんで収入が多い方がふるさと納税の枠が多いので、うん、
はいはい、
買いまくる人いっぱいいるんですけど、僕はふるさと納税しないです
。すごいなんか地元愛強いですね。
まあ結局そのね、ニーザ埼玉のインフラで生きてるわけじゃないですか、
うんうん、
なんで水道もそうだし道路もそうだし電気もガスも含めてやっぱインフラによって生きているわけじゃないですか、うんうん、まあ、うん、その他教育でもね、やっぱり学校行ってでもそうだし、まあそういうふうに思ってます、
うん、
でまあ一方あの制度としてはこれ 20% っていうのはやってる人もいると思いますけど、いわゆる金融投資すると、うん、利益に対して 20% かかるのとこの株式の譲渡もまあ同じ税率なんですね。なので普通にこれ給料とか役員報酬みたいな形でもらうと、うんうん、 最高税率に行っちゃうんですよね、普通にこの金額って、うんうん、そうすると 55%、うん、
おお。
10億円だったら5億5000万、
うわ、
税金がかかる、まあ、20億だったらっていうことで言うと10億円以上、うん、11億円も払う。もちろんそれが本当にそういうルールだったらそれはそれでもうしょうがないし、さっき言ったみたく、うん、その分払った分こうね、この社会に還元できてると思えば、うん、まあいいんだけれども、ただ株式上等だとまあ 20% なんで、給料としてもらうとすごく取られるなっていうところがありますね、うんうん、まあ実際あとよく言われる社会保険料なんかもこの収入に対してかかってくるんですけれども、はい、現実的には会社員の方々は社会保険料めちゃくちゃ割合が高いってなるんですけれども、うん、個人的にはその社会制度設計の問題かなとは思ってて、どっかで改善すべきところあんのかなと思うんですけど、社会保険料っていうのはね、あの上限があるんですよ、
うん、
だから無限に払うわけじゃないんですよ、その年金に関しても上限あるし、健康保険などの社会保険もあの上限あるんですよ。なんで一定超えるともう払ってないんですよね。そうすると今ってなんか社会保険とか税金、自分がお金を稼いだ上で国に差し引かれるものの割合がなんか 45% だか50% ぐらいになるみたいな、ひどいみたいな話があるんですけど、あの上限超えてくるとあのどんどんその収入が増えても金額一緒なんで割合がすごく減るんですよね。10% もいかないとかっていう風になるんですよね、超富裕層の人たちっていうのは。ここはちょっと社会のシステムの歪みかなと思いますね。まあ、いずれにせよ、もしこれが給料でもらってたとしたりすると 55% の税金がかかってた、はい、まあ、所得税 45% と住民税 10% っていう形で 55% 取られるというのがあったので、うん、まあ、それからすると、税金としては比較的安い、
株式譲渡でもらうとってことですね、
はい、ただ、ね、絶対額はまあそれなりに高い。
そうですね、
はい、うん、で確定申告して払うんですね、
はい、
なのでもらった時その先ほどの通り口座に入ってきて、で払わなきゃいけない、はい、そのさっきのアドバイザー料とババイ払うの終わった手持ちの現金はそれなりにまだ多いんですよ。だけどこの金額の後に今言った税金が翌年確定申告して払うんですよ、
はいはいはいはい、
だからそれをちゃんと計算しておかないとすげえ持ってるっつってやっても後々引かれる
はいはい、
でまあ所得税に関しては確定申告なんで、まあ、今年僕はそれなりの金額をガツンと引き落とされました。
ほう、なるほど。いや、まあ、ちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、僕も今は、税金いっぱい払った方がいいと思っててるんですよ、
うんうん、
今は。で、うん、ただいろいろきっかけがあって、まあ、恥ずかしいけども、一番最初の独立した時とかはもうなんかコンサルみたいなのにお金払って一番節税の状態を提案してもらうみたいなぐらいまでして、はい、こう税金払わなくていいようにみたいな感じ
になるかならないか、ね、
そう、はい、で、はい、怖かったのがその違法は嫌やったんで、違法になってないかのチェックとかをなんかしてもらってみたいまでして、こう税金をいかに払わんでいいかみたいなやってたんですけど、まあ一回なんか友達が電力会社やってて営業利益がまあ1億円以上を3年連続ぐらいでこう出してたんですけども、その翌年に電力がロシアとウクライナの戦争とかでドバーンと上がって、
はいはい、
3週間とかだったかなぐらいでなんかもう5億ぐらい溶けたみたいな状態があって、ただその時にその税金ちゃんと払ってたんで、キャッシュも残ってたんで、あの銀行がだいぶ助けてくれたらしいんですよね。っていうのを話聞いて、あ、ちゃんと税金払ってると助けてもらえるとかがあるんだみたいないうのを知って、ちょっと気持ちがこう あ、税金って払わんとあかんのかなってちょっと揺らいで、
うんうん、
で自分でこう農業とかやりだしていくと、うんうん、なんか5メーターぐらいのアスファルトを敷くだけでもなんか18万とかかかって、
うん、
でそれを見た時に、え、この道路どんだけお金かかってんのみたいな、
はいはいはい、
でその時にホッシーさんがさっき言ったような、あ、めっちゃ助けてもらってんねんなみたいな、
うん、
を感じ、あとはなんか松下幸之助さんが公演で言ってたみたいな話を聞いたことあるんですけど、
うんうんうん、
なんかこの中に赤字の会社の社長いますかみたいな、
うん、
で手挙げてくださいみたいなんで、なんかその手挙げた人たちに、君たちはあの道路の真ん中を歩いてはいけないから、うん、隅っこの方を恥ずかしそうに歩きなさいみたいな、
うん、
税金で道路はできてるんだから、
なるほど、
あの税金払ってないってことは道路を歩く権利はないよみたいな、
なるほど
ことを言ってたみたいなのをなんか人づてで聞いて、
なるほど、
でこの辺の話があってやっと僕は、あ、税金ってちゃんと払った方がいいんだなって、こうステップステップでやっとなんかホッシーさんの発想と近いところには行ってるんですけど、
うんうんうん、
ホッシーさん聞いてたらもう最初っから、や、地元がとか、なんかすごいなって普通に、
いやいや最初からでは本当にないよ、さっき言ったみたく最初はやっぱり本当にがむしゃらにやるしかないし、うん、まあそうね、変な節税して赤字にギリしようみたいなのは確かに思ったことはないけれども、それは、うん、うん、税金のためっていうわけではなかったね、生き残るための必死に稼ぐっていうところだけだったかな、
うんうん、
まあ実際そうですね、大きいなとは思うけれども、まあそれを自分が貢献したなと思えば、うん、それはそれでね、気持ちの持ちようで、なんか持ってかれたみたいな、なんか国に搾取されてるみたいに思うね、
うん、
人もいるかもしれないけれども、やっぱりそれをもって国が成り立っている、まあそういう意味ではね、正しく使ってほしいなとか思うし、無駄な下請け孫請けひ孫請けして中間マージンだけ天下りした会社に落ちてくみたいな、変なね、無駄な使われ方はされたくないなとは思いますけれども、
うん、
まあいずれにせよ何億円っていうのを払っていけたのは良かったなと、
うん、良かったなって言えるのがすごいですね、さすがっす、
はい、でちなみにさっき言った通り確定申告して払って、
はい、
で住民税はまた別に来るんですね、市民県民税っていうのが、まあ、一括で払うのもあるし、うん、まあ、4分割して払うのもあって、まあ、実は今日これ収録している前日にですね、住民税1回目の引き落としがあって、
はい、
1回で3500万くらい
お
いきなり引き落とされましたけど、
いかつい、
なかなかすごいですね、はい、これあと3回払います。
なるほど、さっきからずっと所得税何パーセント、住民税何パーセントとか言ってくれてたんですけど、今ので賢い人は遡れば計算できるってことですね、
うん、ある程度ね、
はい、はい、
まあ、あとね、退職金もまた別にあって約20年やっているので、辞めるときに5月1日に、うん、まあ、退職金っていうのを発生するわけですね。で、うん、会社の役員っていうのは、まあ、大体退職金は規定が決まっていて、まあ、トリニティも決められているあの計算方式があって、まあ、基本は大体月額の報酬、うん、役員報酬と役員の在任年数、まあ、僕はね、起業した時から退任するまでは役員なので、まあ、20年になりますよね。で、
うん、
それに功績倍率っていうのをまあかけるんですね。トリニティの場合にはこれ 3.5 倍っていう風に規定で決めていましたというところで、なんか一般的なのだと社長で3倍ぐらいみたいなのがあるらしいんですけれども、まあ一応創業者でかつ、まあ社長を20年続けてるっていうことで言うと、まあ 3.5 倍ぐらいまではギリギリ OK、これ OK っていうのは税務署がそんな高い金額ダメですって言ってくる時もあるんですよ。でそれがまあギリギリが3倍ぐらいって言われてて、で創業で20年やってればまあ 3.5 倍ぐらいはありかなみたいなぐらいになっているので、そこの今マックスっていう形ですね、うん、でまあだいたい僕が辞める時ぐらいの年収が、これちょっとまあリアルで 言うと約5000万ぐらい、うん、
はいはいはいはい、
はい、まあ月額に直してまあ460万ぐらいを 20×3.5 倍なので、まあこれはあのちょっと守秘義務関係ないんで、
うん、
退職金としては 3.2 億、
ね、おお、
はい、
それだけでもすごいですね。
じゃあこっちはねちょっと退職金はいろいろ控除もあったりするので、直接こう、うん、さっき言った何パーセントが引かれるって感じでもないんですけど、まあこれも、まあ、8500万ぐらい税金としては、これはこれでまた別に
25% ぐらいか、
はい、こっちはまあ会社から直接こう報酬みたいな形で払われるので、まあこの分引かれてから振り込まれるっていう感じですね、うん、という形でだいたいいくらもらったのあたりが賢い人は想像できたり、
うんうんうん、
退職金も、まあこれはね他の会社も行けるので、役員在籍在任年数と功績倍率っていうのは別にトリニティだけのものではないので、まああとは月額報酬がいくらかっていうところによって変わってくる、うんうん、退職するですね慰労金の規定をちゃんと作っておけば認められるので、法外に倍率高くなければ合法的な形でやれるというところですかね、はい、ということで今回いくらもらったのは賢い人は分かると、
はい、で賢くない人は何回もこれを聞き直して、はい、パーセントを確認しながら計算してもらって、
はいはい、そうですね。で退職金も、まあ、こっちは直で言いましたんでね、これでこれから僕に会う人はこの話題はしなくても分かってるということで、はい、
はい、
安心してなんで辞めたのとこれからどうすんのというところを聞いてくれればいいかなと。まあでもなんで辞めたのこれからどうすんのもやる経緯聞いてればあのもういいんじゃんっていう感じもありますけどね。なので今回ここでですね、まず自分がもらったものっていうところのお金のリアルっていうのをお話ししました。で次回はちょっとこのシリーズもう一回だけ後編として、じゃあもらったお金どうしてんっていうところも、まあもう少しお金のリアルとしてね、気になるところがあるんじゃないかなと思いますんで、次回はそちら側お話しできればなと思います。
そっちもちょっと楽しみですね。
はい。というわけで、来週もまた引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗。等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。